TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、 A スタジオという番組に出てもらった親友の上松くんに誘われて、パレスホテルの超高級写真館に行ってきました。まあ、あのツーショットの写真がなんと1枚3万円ほど、しかも出来上がるのが2ヶ月後。またセルシー高え。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ高いよね。あのやっぱ信じられない、俺今までいろんなもの高いなと思ってきたけど、一番かもしれないね。だってディズニーランドより一枚の写真高いんだよ、入場料パスポートよりも。いやこれね、ちょっと信じられないなと思って、でなんかでも面白いなと思ったのが、上松のおかみさんがいるんですけど、おかみさんが2人で撮った写真ってないんでしょ、ツーショットのっつって、だから撮ってくればっつって、なんかせっかくだから写真館でみたいな感じで、そう言われてみればと思ったのが、俺が上松とは高校時代から、高校2年から3年まで一緒にこう2年間学校時代を過ごしてきて、その後まあ基本的にまああいつぐらいしか友達がほぼいないみたいな感じで、でお互いになんかこういろいろ落語とかプロレスとかのそのまあ異文化交流みたいなのして今日に至ってるんで、あいつがいなければ講談師に間違いなくなってないんですよ。で俺は高校時代にもうとにかく写真撮ろうぜみたいなこと一回上松が僕に言ったらしいんですよ。したら俺はなんでお前と写真撮らなきゃいけないんだって話を、とにかく写真を撮られたくないし撮りたくもないし、もうありとあらゆることを僕はもうずっと上松にぶつけてきて悶々と、でそれでいて何にもないから、講談とかにもまだ出会ってないから、早くこの学校を辞めたいと。こいつらと全然合わないし、俺がいるところはここじゃないっていう、かなりこうご崇高な理念をお持ちでしたから、僕はとにかく写真撮らねえっていうのを言い張って、でそういうのおかしいからっつって、上松のおかみさんがね撮ってきなよっつって、たら上松もちょっと見えっ張りのところがあるから、じゃあせっかく撮るんならこんな今スマホでできんだから、超高級写真館俺ちょっと調べたからっつって、だパレスホテル連れてかれてさ、もうそのなんだろう50ぐらいの人が撮るんで、やっぱこれ良かったのが、俺やっぱ20ぐらいのやつが撮んのやだわ、3万出すんならやっぱ熟練の技術みたいな、なんかちょっとイケてる20代30代のさ、なんかやつに、なんかおしゃれなやつに撮られるの嫌じゃない、なんかイメージなんかこうチョッキみたいなの着てる、そうじゃなくて50ぐらいのやっぱ熟練のなんか味わいのあるさ、いかにもなんかそういう超高級写真館ですみたいな人が来るわけよ。でなんか上松とさ、これ撮るっていうけど、どんな、俺なんか格好がまずおかしいのが、上松スーツなんだよ、俺普通にチノパンみたいな汚ねえガリガリ君が落ちましたみたいなパンツを履きながらなんだ、その時点で合ってないわけ。でもこれはその50ぐらいの写真館の人の腕の見せ所じゃないですか。だからこれどうしましょう構図はっつって、でまず大変失礼なんですけど、お二人の関係性はって言われて、高校時代の親友ですと。で40男なんだよ、俺39で上松もそのぐらい同級生ですから、その大体40男がこの2人でツーショットでこの3万円のを頼みに来ることってあるんですかって聞いたら、初めてですと、大体カップルですと、大体カップルだったり結婚をするとか、まあ、ちょっとこんなこと言っちゃなんですけど、やっぱこう大事な記念の日にいらっしゃるってことなんですけど、なんか大事な記念があるんですかって言ったら、特にないですと、フラットっていう、あそうですかっていう、お珍しいっていう、もちろんパレスホテルのその写真の人は大変なんか丁寧な人だから、そんなことは匂わせないですよ、あそういう、あまあそうですかって言いながら、でただいるんだけど、で構図どうしようかってなった時に、上松が身長190ぐらいあるんですよ、もっとでかいのかな今伸びてて、で俺がだから椅子に座って上松がスーツみたいな感じで、だから本当になんか後ろからさ俺の肩をこうちょっと抱くみたいな感じで、俺がにこやかにしてるみたいな謎の構図だよね、多分 侍側の白黒写真で初めて撮った時のさ、撮られられてない感じのあるじゃん。あれずっとなんか30分とか1時間とか写真当時待たなきゃいけなかったでしょ。あれに近い感じで、でなんか大中小でなんかその大きさ選べるんだけど、まあなんかじゃあ中でこういう時は中かなっつって3万円ですよ。でしかもこれ出すのが普通 A スタジオに出てもらったお礼でここ来てんじゃん。上松が出してるから、いやここは俺がっつって、でちなみに出来上がりはってその人に聞いたら2ヶ月後ですって。何にそんな時間かかってんだよ、何にそんな時間かかるのか教えてくれと思うよね。2ヶ月後ってスマホだったらもうその場じゃない、チェキでもその場じゃん。今技術発達してるから。だから上松もなんかそのさ、超高級写真館の親父の肩持って、いや、修正とかあるんだろうっていうのよ。いや、修正あるかもしんないけど、2ヶ月長すぎるよね。どんだけ修正すんだっていう。だから俺もう基本的にスーツになってる可能性あるよね。着てた原型がない可能性が。ちょっと面白いなと思って。で、その後、思い出すんですよ、上松と話してね。もう向こうも向こうでさ、なんか大手町なんですよ、パレスホテルが。で、ちょっと街並み歩いちゃったりしたらさ、あいつがなんかちょっと自慢してきたりして、あ、超高層ビルあるだろ、あれ、うちのビルだから、つって。いや、お前が一流企業に勤めてるかどうか知らないけど、へえーなんて言いながら。で、なんかそのなんかわかんないなんかさ、そういう昔もこいつとなんかずーっとこんな話を、なんか落語会とか講談会行った後に大体感想戦を、俺の家までずーっと一緒に付き合ってくれて、電車で、で途中、なんかちょっと最寄りじゃなくて結構前から歩きながら喋るみたいな謎の感想戦があったんだよ。で、一回国立演芸場に二人で見に行った時に落語をね、した時に当時、堀井健一郎さんがめちゃめちゃ落語評論家の第一人者みたいな感じだったんですよ。そういう時代があったんですよ。で、堀井健一郎行った後とかにまたその広瀬和夫さんになってったりとか、あるいはクーロン・ジョーさんになってたり、三九達夫さんが渋谷落語でとかあるんだけど、俺の時代は堀井健一郎だったの。だから落語評論といえば堀井健一郎。またその時、男子の立川がもうグイグイの時だから、福田和也に押されちゃって、今一緒にいるツーショット見たことないんですけど、仲違いしたのかな？ちょっとそれはわかんない。ただ、堀井健一、お前これ笑ってんの、お前にも火の粉飛ぶからね。なぜか福田和也さんとあんなに仲良かった男子師匠、一切もう、公のとこで二人姿を見せないツーショットになってるけど、何かあったとしか思えないっていう。まあそれはいいんですよ。で、その、堀井さんが第一人者の時に、で、落語が行った時にさ、で、俺らもなんか変な素人の美学みたいなんで、有名人に声かけんの超かっこ悪いみたいなのを、まあ素人ながら思ってたんですよ。当時まだ大学生ぐらいの時かな。したら堀井健一郎が来てたんですよ。だから国立のさ、休憩のさ、中入りの時のロビーでさ、どういうわけか上松が、堀井さんですかって声かけたの。したら、これね、いつかラジオでも言ったかもしれない、この話。したら、堀井健一郎が、まあなんか、落語好きである大学生の上松に対してどういう対応を取ったか、完全無視なんですよ。で、違うなんかトイレとかファーって言って。で、その後に俺がどういう対応を取ったかっていうと、お前は最低の人間だって言ったの。これね、別にみんな楽しみに来てる、その落語会とかで、一番何が嫌いかっていうと、有名人だからって話しかけるのってうっとうしいんだと。お前は堀井健一郎のこと知ってるかもしれないけど、堀井健一郎はお前みたいなやつ知らねえんだと。で、それがなんか、堀井さん握手してくださいとか、お前勇気だったのかと。あるいはもっと踏み込んで写真撮ってくださいとか勇気だったのかと。そういうクソみたいなのが一番恥ずかしいし、かっこ悪いし、なんでお前と握手するメリットが堀井健一郎にあるんだよと。お前と写真を撮るメリットが堀井健一郎に何があるんだと。そういうお前のそういう積み重ねがクソだせえ落語ファンなんだと。で、それは常連にどんどんお前はジジイになってなってくと。した時に若い女性とか来てる時に、なんか落語好きなのとか、いう声かけるジジイになるからっていう説教を3時間ぐらいしてたの。それをなんか思い出して。あん時お前すごかったよなっていう。もう堀井健一郎関係なくなってたもんなっていう。でも上松も上松で、あれ俺が悪かったんだみたいなことを言っててさ。で、なんかそういうのとか、なんかもう昔の思い出とかをなんかどんどんどんどん振り返って考えたら、橋本真也さんがプロレスね、まだやってらっしゃったことにゼロワンの立ち上げ行ったよなみたいなのとか、あ、そうかと。俺は記憶忘れてるけど、こいつのハードディスクドライブに残ってるみたいな。で、こいつのハードディスクドライブに残ってる古舘克彦くんは超嫌なやつなのよ。もうとにかくクソ野郎だっていうか、待ち合わせの時に行って、それもなんか、数十年ぶりにさ、なんか俺ずっとここと食らってんだけど、その待ち合わせの時に落語会行く時に、 5分俺が遅れたことあったと、上松がね5分遅れたことあったと。その時お前何て言ったか知ってるかって言ったら、いや覚えてないよそんな、なんかあったって言ったら、お前はこの5分だって思ってるかもしれないけど俺の時間を取ったんだと、お前はそうやって人の時間を取っていくようなクソみたいなやつにどんどんこれからなっていくし、最終的には若い女が来たら落語好きなのとか声かける自信になってるっていう、また同じ話をずっとしてたらしいんだよ。結論が大体同じなの。講談のやつとかでも、うん、講談っていうのはねとかっていう、ど素人のくせに語り出すとか、アマチュアのくせにプロを意識した、いや俺もね針扇持って30年になるけどお前アマチュアじゃねえかっていう、ぐっす気持ち悪いなお前はっていうやつにお前は絶対なるからっていう話をずっとしてたと。でも鶴瓶師匠に会わせてくれて、なんか鶴瓶師匠がもう1時間ぐらいか1時間半ぐらいずっと2人っきりで喋らせてくれたから、俺はめちゃくちゃ嬉しいし、その恩があるから俺も写真館をおごったと。ついてはこれからダイアログインザダークに行くけど、それもおごってやるっていうの。いやもうなんかこれ俺の反省会になってんだよね、長い長期の。あそうっつって、まあいいよっつって、で鶴瓶師匠のその回どうだったの、その2人で話してて、いやめちゃくちゃ楽しかったし、いや本当になんかこうテレビとなんか普通に俺と話すので全く分け隔てなく同じ鶴瓶師匠だったって言うから、俺言ってやったのは、お前と喋ってんのもテレビの一環だよバカ野郎と思って、本当の素の鶴瓶師匠出すわけねえだろって、だからお前は堀井健一郎に声かけるんだっていう、同じなんだよお前のその基本システムは。鶴瓶師匠が素でお前と喋ってるわけないだろうと、テレビの A スタジオあって友達に会いに行くみたいなロケだろうっつって、大地お前鶴瓶師匠シラフで来てないだろその時。あ確かにちょっとお酒飲んでた、当たり前だよおめえとおめえみたいなど素人と喋んのにちょっと引っ掛けてないと鶴瓶師匠なんか喋る気なんないだろうっていう、お前いい加減にしろよっていう話をずっと楽しく喋ってね、あそこ俺のあれなんだよ仕事のビルなんだよつって、それで喧嘩しないからすごいよね二人とも。でダイアログインザダーク行ってさ、で別にこれも高校かなんかの時に植松と行ったことあるんですよもうすでに。で全部今回なんか植松がじゃあ俺ちょっと全部用意するわって、どこ行くかもみたいな、なんか俺コーディネートするからみたいな感じで嫌な予感してたのよ。でダイアログインザダークで、その時も TBS ラジオでやたらダイアログインザダーク押してたんだよ。で俺らも単純にリスナーだったからさ、なんかダイアログインザダーク楽しいみたいな当時のパーソナリティとか言ってたから行ったので、確かに面白かった記憶あるんだけど、またと思って、あそうと思って、でもなんか新しくなってるかもしんないからみたいなこと言われてさ、じゃあそうか分かった、じゃあ行くわっつって、でしたらさ、今回がもう完全予約制なんだけど、なんか6人パーティーぐらいなんですよ。でなんかその案内する人が基本的に目の不自由な盲目の方で、だからなんか面白いのが、その人が白杖つってね、白い杖持ってじゃあ一緒に行きましょうつって、その6人も白い杖持って行くみたいな感じなんですよ。でそのなんかね、俺良くないなと思ったのが、向こう4人がなんか家族なのよあれね。完全にもう俺も植松と行くのも間違いなんだけど、一人でみんな行った方がいいわ。まだダイアログインザダークやってると思うから。でダイアログインザダークってそもそもどういうものかっていうと、もう完全にもう真っ暗、もう一部の光もないみたいなところで90分くらいかな、そこでなんか白い杖をついて本当にまあ目の不自由な方と同じような視点に立つみたいな、でそれを案内してくれるのが目の不自由な方でアテンドしてくれるみたいな感じなんですよ。でもう数十年やってんのかな、もう大ヒットだよねこれね。まあ健常者と障害者みたいなの垣根を越えてお互いの気持ちを分かるみたいな、その本当に意義深いいい感じのあれなんですよ。で今回がそのさ、笑っちゃったのが、これ仮名にした方がいいのかな、ネパール人の人で、40ぐらいのネパール人の明るい人なんですよ。で、それがまあ何しようか、じゃあ松潤にしようか。松潤、いや松潤だとちょっともう松潤の顔しか浮かばないじゃん。なんかわかんないけど、どう、何しようかな、じゃあネルっていう名前にしよう。家庭でネルっていうね、まあこれ本当に適当な名前なんですけど、仮名でネルっていう。でそのネルが、やーい来ていただきましたーみたいな、もう超明るいわけで、明るい時だよこれ。まだじゃあみんな杖持ってくださいみたいな、で自己紹介してくださいみたいな感じでさ、で植松が俺のことをなんかまっちゃんって呼んでみたいな感じで、なんだこいつと思って、お前堀井健一郎に声かけてっていう、お前堀井健一郎に声かけて完全無視された超恥ずかしい過去があるのにっていう。で俺はフルちゃんで、で4人の家族なんで、2人の50代ぐらいの夫婦と姪が来てんだよ。 10代後半から20代前半の、で、なんかパーティーしましょう、みたいな感じになって、で、暗闇の世界にレッツゴーみたいな感じで、で、ちなみに、つって、そのネルが聞いてくれるのは、誰かもうダイアログインザダーク体験したことある人いる?なんつって。で、その4人の家族のうち、1人の積極的な女性、まあ、お母さんの方は、あ、私やります、つって。松はどうなのつって。あ、なんか高校時代にあります。フルちゃんはどっちつって。あ、なんか高校時代あります。と言ったらネルが、お帰りだね、つって。あ、なんかちょっと、来たくなかったかもしれないっていうか、こいつ主導かと思って、ちょっと、もっとネクラなやつの方がいいかもしれないな。俺、暗いやつの方が好きだから、この、明るい芸風、ネルのちょっと苦手かななんて思って。で、次に、その完全明るいところから、ちょっと薄暗いところを連れてかれんの。で、ちょっと合図とか、そういう、なんかこう、お互い困ってる時の出しましょう、みたいな、肩掴み合ったりして、とか、あと、杖をトントンってついたら、これちょっと、みんな、なんかここに物があるから、とか、そういう基本動作みたいなの教えてくれて、で、みんな、声が、どっから聞こえるかとか、もう完全に目が見えない音だけの世界になるから、そういうのに集中してね、なんつって。で、一回みんな目閉じてみよう、みたいな感じで、6人がこう目閉じるじゃん。た時に、どっから声出してるか、つって。で、声の、なんかさ、出てるところが、急にガラッと変わって、どっから声出てるってなったのよ。したらなんか、この前その、来たっていうさ、そのお母さんがさ、あ、ひょっとしたら寝るしゃがんでんじゃないのつって。したら、正解正解よーって言われて、あ、ちょっときついかもしれないな。いや、なんか、なんかやっぱ暗いやつの方がいいんだよな。こういう時、柳家小三治みたいな芸風の方が、その先代の林家三平みたいな芸風、明るいんだけど、ちょっとっていう。これでもって、いよいよ行くわけで、お互いの肩を掴んで、いろいろこう、奥地に行くわけですよ。で、壁を伝っていくみたいな。で、もうやっぱりすごいなと思ったのは、やっぱりダイアログインザダークのすごいところは、本当の真の闇っていうのを再現するから、全く見えないの。だから、メガネをかけててもかけてなくても意味がないから、メガネ預けたりする人もいるみたいな感じで、で、俺も預けたんだけど、本当の真の闇、今、田舎行ってもあれだけの闇ってないと思うんだよね。で、それを完全再現してて、で、入った瞬間に、そのネルが生き生きしてんのよ、その暗闇の世界。で、どういうことかっていうと、それはもう、多分ネルが本当に普段から全く見えないっていうから、その全く見えないネルの世界に連れてってもらってんの。で、その全く見えないからこそネルの世界は一番ネルがもう自由自在に歩けててアテンドしてくれるわけで、光があった時はちょっとネル鬱陶しかったんですよ。おかえりとかオッケーとかしゃがんでんのよくわかったねって鬱陶しかったんだけど、暗くなった瞬間にネルがこっちこっちどっち行ってんのよっていうのが頼もしいの。すっげえ、やっぱり暗いやつじゃなくてよかったっていうか、明るい芸風よかった。だって怖いんだもん、暗さ。俺高校時代も体験したけど、大人になっても子供の時みたいに思うわけで、もうなんかそうか、怖いなと思って、ほんと子供みたいに、知らない人の肩を掴んでだよ。で、なんか、でも女性の肩だからさ、いいのかなとか思うんだけど、そういうのもなんか関係ない感じになってんのよ、あんまり。で、なんかこう、こっちこっちみたいな、フルちゃんこっちって、全然知らない人とかがさ、で、だんだんそのさ、お母さんのさ、あんまりちゃんと明るい時に顔見てなかったんだけど、声が、色っぽいんだよ。これちょっと間違いが起こるんじゃないかなってぐらい。こんな知らない人に出会って3秒で、なんかあるじゃん、そういう AV。出会って3秒で俺肩掴んでるけどっていうような感じで奥地に行くわけ。で、したら、はーい、ここでサッカーしましょうってネルが言うのよ。え、サッカーだって全く見えないよっつって、じゃあまずボールを転がすから、ネル転がすからね、これまっちゃん取ってっつって、その要するにそのサッカーボールの中にブラインドサッカーと同じように音が出るやつがあるんだね。ガチャチャチャチャチャって音がするので、その音を聞き分けてスッとやると、あ、梅松が、あー、ついたついたみたいなのやってるわけよ。で、お互いにこうなんかやり合っちゃったりなんかして、はい、これでなんかキャッチボールできたね、じゃあちょっとサッカーの真似事しようかみたいな感じでやると、意外に音だけでできるわけで、だからブラインドサッカーの人のって激しいじゃん、動きめちゃくちゃで。後で聞いたらネルもブラインドサッカーの選手だったらしいんだけど、3ヶ月で大怪我したっていう。危険極まりないんだよ、それを俺らにやらしてんだから。いいスポーツだよっつって、いや、お前大怪我してんじゃんと思ったんだけど、すぐ治ったらしいそれはね。で、なんかそういうのがあって、で、茶の間みたいなとこにもさ連れてかれんのよ。で、 それもなんか面白くって、家に入るで、いわゆるその縁台があって縁側があって、そこに入るのもなかなか履物を脱ぐみたいなのも真っ暗だから難しいわけで、これ触ってみたいな感じで言うと、まあ、畳になってったりとか、縁側のあの木材のところとか、本当にその触覚みたいなのがすごい鋭敏に動くから、視覚で今まで全部頼ってたの他の五感で行かないといけないからさ、チャブ台のところでこの車座になって6人座るっていうのも結構大変だったりするっていう、そんな当たり前の動作が大変だっていうことで、子供に戻ったみたいに単純に楽しいわけよ。でそこでネルがオッケーっつってみんなで喋っちゃおうっていう、喋っちゃおうかっていう、あそうかっていう、だからこいつがね、堀井健一郎に声かけてっていう、もうその話はもうその話はいいしする気もないんだけど、でなんかとにかくネルのそのさ MC がすごくって、当たり前のように言うんだけど、ネルネパール人だからさ、なんか日本の当たり前と違うんだよ。みんなーっつって、じゃあこれから昔の子供時代のことを思い出して、昔秘密基地作った思い出についてみんなで喋ろうって言うんだけど、誰一人秘密基地を作ったことがないっていう。だからもうなんか俺は秘密基地作ったことないから、伊集院光さんの日曜日の秘密基地しか覚えてないっていう。伊集院さん竹内アナとなんか付き合ってたんじゃないかなってぐらいにラブラブでしたなっていう。それを寝る分かんないからっていう、いやないなーみたいな、でそんな感じでさ全然ないんだよ。したらなんかちょっとその家族がやばいやつで、一人お父さんが天狗を見たって言うんだよ。それちょっと話変わってくるっていうか、山尾育ちなんだって。でなんかポットン便所みたいなのまだあった時期で、鼻の長いやつがそのポットン便所の隙間から歩いてたって言うんだよ。オッケーオッケーっていう、いねえよそんなのって。でもなんかそんなの強くさ、いねえよって言うのもなんか暗いし、こっちもなんかこう防衛本能的に、あそうなんですかって受け入れるしかないっていうか、資格がないから、そいつこいつもうホラッチョ川上みたいな、あいつこいつ絶対嘘つきのやつじゃんっていう、それがちょっと面白かったですね。でこんな嘘つきのやつのことを聞いて、奥さんよく結婚したなっていう。だからそれがなんかちょっとこの謎のなんかこう MC の OK OK が面白くて、それでまあいろいろ他にもあってさ、なんか飲み物飲んだりとかね、で出るわけよ。でようやくそこで出てさ、した時にまずいきなりこう明るいとこ行くと目がもうなんかすごいダメな、痛くなっちゃうんだって。だから薄暗いところから行くみたいな感じで、そのネルがパチってなんかそのいわゆる電気をつけたらちょっと薄明かりが出るみたいな感じなんだけど、みんな薄目でね、急に目開けると光の方絶対見ないでねって目おかしくなっちゃうからってんで、本当に真っ暗なところから90分経ったと思えないんだけど、体感 2,30 分のイメージだよ。それがパンってついた瞬間にちょっとだけ薄い明かりがついてくれんだよ。それがめちゃくちゃ明るく感じんの。だからずーっとこう視覚に頼ってない中で抑えられてたものを急にポンってやられると、なんかやっぱ目がおかしくなるんだろうね。すごいクリアに全部見えるよみたいな、じわーってなんか視覚が戻ってきて、でまたそのなんか光の世界に戻ってくんだけどさ、で光の世界に戻って、今までありがとうねーつってネルが言ってくれんだけど、したらなんか今度は俺たちの世界にまだ戻ってて、ネルはネルでなんかこう杖ついてる世界になって、でまた別の6人組とかをアテンドしていくんだけどさ、なんか良かったなと思うのが、改めてそのなんかネルの世界に連れてってもらって、だからもちろんまあ当たり前のこと言うと障害者も健常者もそこまでなんか差はなくてさ、なんかでもその差のなさのシームレス感をすごい今回のイベントで出してるっていうのが、やっぱ異常になんかやっぱ改めてよくできたイベントだなと思って、でそのなんか買いたくなっちゃってさ、やっぱダイアログにもやっぱお金を落としたいなと思ったらさ、なんかダイアログインザダークについてみたいな本があるんですよ。著者の名前見たら茂木健一郎なの。ニッチな商売してんなと思って、でもいいこといっぱい書いてあってね、なんかぜひね、茂木さんの本も読んでいただいて、ダイアログもね、まあもうこれ長くやってますから行ったことあるよって人もいると思うんですけど、なんか見たことないとか体験したことないって人はぜひね行っていただけたら、やっぱ改めていいイベントだったんでいいんじゃないんでしょうかということで、そういうわけで、多分暗闇だったら堀井健一郎もね話しかけてくれると思うんだよ。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりましてね。そう、あのね、ダイアログインザダークで、そのまあ目の不自由な人を扱ってるって話をしましたけど、あのね、岸由紀乃さん主演の稽古目を澄ませてっていう。で、これは逆に言えば、あの、耳の聞こえないボクサーの話で、あ、なんか良かったですね。まあなんか評判良くて賞も取ったんでしょ？で、まずね、あの、俺ストーリー正直ね、別に面白いと思わなかったんですけど、岸由紀乃さんの演技がすごい良かった。っていうのに尽きるっていうか、なんか究極的にはなんか俺やっぱ役者の芸を見に行くみたいなところもあって、監督の芸を見に行くのも一番いいんですけど、やっぱ岸由紀乃って役者がやっぱり素敵な役者だなっていうのをなんか生き様みたいなのも感じて、まあ岸由紀乃さんのそのパンフとかも買ったら、これがいかに自分の中で大事な映画の一つになったかみたいなこと書いてあって、ああすごい思い入れあるんだなみたいな感じでね、ヒューマントラストとかでやってますんで、あのぜひ見に行っていただけたら。あともう一つやっぱ生き様を感じるのがですね、これ3日間限定上映なんですけど、突撃隣の UFO っていうね、これ米助師匠主演作の、これが、まあ生き様しかない。まあ稽古目を澄ませてにかけるとするならば、米助、目を覚ましてっていう、米助目を覚ましてっていう、その、限定3日ですけど、絶対行こうと思って。っていうか、来るのかなお客さんっていう、その不安もあるんで、なんか米助師匠の、なんかパンフレットとか売ったら絶対買おうと思って。なんか巨大しゃもじを持って、UFO の、隣の UFO を訪ねに行くっていう、まあ、ちょっとごめんなさい、よくわかんないですよ。五感を済ませてもよくわかんない。ちょっとそれが面白かったんで。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。